2025年4月22日火曜日、時刻は午前8時43分を過ぎたところです。さて、数学する人生結びに入っておりまして、森田さんの解説、前回に続いて本文こうなっております。十次郎との友情の記憶で岡にとってひときわ深く印象に刻まれたのが、パリ西郊外の町サンジェルマン・アンレーで過ごした思い出である。岡の引用。私と妻とは夜は暖炉に火をつける。それが景気よく燃えつくと棒でコツコツと天井をつく。そうするとこの合図を心待ちにしていたジウさんはドテラ姿で2階から降りてくる。私たち3人は暖炉を囲む。サンジェルマン・アンレーは楽しかった。そしてそこでの暮らしを思うといつも暖炉の火を思い出す。引用終わり。サンジェルマン・アンレーは私も訪ねたことがあるが、光の美しい静観な閑静な街だ。光の美しい閑静な街だ。岡が妻の道や十次郎と寝泊まりした下宿の建物も住宅街の一角に残されていて、辺りにはカフェやこじゃれた雑貨屋が並んでいる。パリから電車で30分ほど離れた郊外のため、観光客も少なく静かなところだ。サンジェルマン・アンレー駅のすぐ横には12世紀に要塞として建造された城があり、そばに美しい庭園が広がっている。庭の並木道を抜けると眺望が開け、眼下にセーヌ川、さらに向こうにはパリ全景が見晴らせる。岡はこののどかな風景に抱かれながら十次郎との友情の日々を謳歌したのだ。もちろん留学の収穫は友情ばかりではなかった。すでに述べたように彼はそこで専門とすべき研究分野を見出した。彼が選んだのは多変数解析関数論の道だ。帰国後1935年には本格的に研究に着手し、多変数解析関数論の道を切り開くべく、ハルトークスの逆問題と自ら命名した問題を解くことを当面の大目標として心に決める。ところがその決意の翌年、十次郎が亡くなる。もともと病気がちだった十次郎が病床に伏したのはフランスに渡って3年目の夏だった。留学中は岡も妻と2人で献身的に支えたが、やむなく十次郎は留学を中断し、3人は同時に帰国、足掛け5年に及ぶ療養生活を経た後の別れとなった。十次郎さんは1936年3月に亡くなったが、このあと私は本気で数学と取り組み始めた。と岡は春書10話の中で回想している。岡の第一論文が受理されたのは十次郎の死後間もなくのことだ。世間に背を向け徹底的に数学の道を突き進んでいくのはその後のことである。1938年には広島文理科大学を休職して君村へ帰郷。 1940年には大学を正式に辞職し、事実上無職となった。この頃岡自身はもちろんのこと、家族もまた極めて貧しい暮らしを強いられた。それでも社会を顧みることなく、岡はただひたすら北海の方を向いて研究に没頭した。その地道な日々の積み重ねがやがて彼の心の内外二重の窓を開け放ち、精霊の外気を呼び寄せたのである。とこの見出しの文は終わっておりますね。情緒の原風景の文書ですね。ですから、まあ、40を前にして全てを、まあ、捨ててというか研究に入ったということですね。まあ、この覚悟、まあ、奥様のもうそれをこう受容するこの、潔さというか、まあ、それを思いますね。といったところで時刻が8時50分を過ぎたところです。以上です。